OBS ラジオ1スタ火曜日です。
時刻は10時13分です、はい。この時間は対馬先生こんな時どうなるの、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに、家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っております。対馬先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
今日はまた、はい、ちょっとディープなテーマでございますね。
ディープ、
ちょっともうサスペンスも絡んでくるんじゃないのかなみたいな感じですけども、今月のテーマ先生ズバリ、
まあ5歳と、
あの5歳児の5歳じゃなくて、
はい、あまあ、後妻っていう
ということですよね、
はい、いろんなことが起こりそう。
40代女性からの相談です。池田さんお願いします。
はい、私の姉妹は2人だけで、父がおり、母は私が20代の初めの頃に他界しました。先日妹が結婚しました。今回の相談は、妹の結婚式が終わり、妹がその夫を連れて父のところを訪問したときに、父から衝撃的な話を聞いたところから始まります。父は私たちの前で重大なことを告げると言いました。父は、自分にはすでに真剣に交際している女性がいる、入籍するかはまだ決めていない、お前たちの意見を聞きたいとのことでした。私と妹は突然のことで驚きましたが、父が母が亡くなってほぼ20年間も私たちを支えてきてくれたことや、妹の結婚で父の肩の荷が下りたのだと思うと、父が選んだ人であれば私たちが何か発言するべき立場にないという点で、私と妹の意見は一致しましたので、その旨父に伝えました。ところが家に帰り夫にその日の出来事を話したところ、夫は、それ大丈夫なの、誰かに相談した方がいいんじゃないと言いました。急に不安になりました。何か問題はあるのでしょうか、というご相談をいただいております。
神妙な顔をしているのはカボスカフェで座ってる、はい、ハマーさん。ね、これはもうお父さんがお付き合いしている女性によると思うんですけども、うんうん、まああのね、
はい、
サスペンス劇場とかであるような、うん、こう保険金かけて、
はい、
こう死に追いやるような女性だとこれは問題ですけども、
最近でもねドラマにはありましたもんね。
だそうでない場合、はい、だったら特に問題はないんじゃないのかなと思うんですが、
まあね、でも私はやっぱ父親の再婚に違和感がある方も多いんじゃないかなと思うんですよね、確かにお父様のプライベートの問題なので父の意見が一番重要だとは分かるんですけど、うん、そうは言ってもねという感じがありますよね。対馬先生、法律的にはどうなんですか、うん、なんかそもそも人生相談のような感じもするんですけど、
まあまずね、
はい、
まあ、その相談者のお父さんがね、うん、相手の女性と結婚するかについてはね、
はい、
これ法律問題をここだけに限定すると、その婚姻は両性の合意のみで成立するっていうのも憲法に規定があるわけですよね、はい、そうすると相談者のお父さんと相手の女性が結婚するかっていうのはそれは決めることなんですよ、はい、
うん、
それからね、先ほどね、そのね、村さんの方からね、その父親の方に保険金をかけて死に追いやるような女性とというような話が出てきたんですけども、そうね、これね、あの、まあ、小説とか映画の中にも話出てくるんだけども、
はい、
現実にね起きた事件をね参考に作られてるんですよ。だからね、必ずしもありえない話ではないと思うんですよね、ただやっぱりね、例外的もしくはやっぱり極端な場合だろうと思いますね。
すると法律的には何も問題はないということになるんですか、
うん、いや、そういうわけじゃないんですよ。でね、もうそのそもそもその弁護士、我々弁護士がね、まあ、相談者から話を伺って相談に乗るわけですよね、で、まあ、もう手持ちの資料とかそういうのを見聞して、はい、まあ、何らかのこうアドバイスするんですけどね、その法律問題と人生問題の違いって分かります、
うん、法律問題というからには何か法律に違反してるとか、うんうん、反対に法律で認められているとか、そのような問題が法律問題じゃないんですか、
ね、うんうん、まあ、その回答もね、必ずしも間違いではないんですけどね、やっぱ人生問題と区別できないじゃないですか、
うん、
これね、ズバリ言うと ね、弁護士が法律相談を受けているとき、
はい、
頭の中でどんなにやってるかっていうとね、
はい、
そのまず最初にね、相談内容にこれリスクはあるか、うん、
リスク、
うん、それからね、そのリスクの大きさはどれぐらいなんか、でね、そのリスクを回避ないし、それからまあ少なくすると、うん、それにはどうしたらいいかっていうのでずっと相談を受けてるんですよ。つまりね、その現実の我々がやってる法律相談の観点からすると、はい、リスク評価ができないものは法律問題ではないんですよ。
へ
ー。だからそれは人生相談の範疇なんですね、
はい、
だから今回の相談というのも、うん、相談者のお父さんが相手の女性と結婚することにリスクがあるかという観点から見るべきなんですよ、
う
ん、じゃあ誰にとってのリスクか、
はい、
まずこの場合ね、相談者のお父さんのリスクから見ていきますよね。
お父さんのリスクって何ですか、
うん、ポイントは2点なんです、
はい、
一つはね、このお父さん、はい、ずっと独身のままでいていたわけでしょ、
はい、
ちょっと予定外ですよね、
うんうんうん、
それからもう一つはね、まあ、やっぱちょっと残念ながらね、年を取ってるってことなんですよね、
はい、
それでね、最初の予定外っていうのはね、それまで用意していたというかね、こう積み上げてきた老後のプランがそのままでは維持できない、もしくは見直しが必要だというリスクなんですよ。
そっか、2人になりますもんね。
例えばね、住居なんて考えてみたらね、うん、
はい、
その一人暮らしを予定してて、それまで住んでいた一軒家を売却してね、一人暮らしにこう必要最低限なマンションを購入しようと予定していた場合を考えてみたらね、
う
ん
う
ん、これ維持できないんですよね、
うんうん、
2人暮らしになるわけだから、
うんうん、
そうするとね、住んでいる一軒家の改造費や修理費が発生すると、
うん、
じゃあその対応どうするんですかってことですね。
確かに。
またね、経済的な収入の問題もありますよね。
そうですよね。
もう一人暮らしと二人暮らしではね、出ていくお金やっぱこう違いますよね。
うん、
でね、まあ、それから年を取ってるということからね、その残念ながらね、将来的に、しかもその近い将来においてね、介護や病気の問題が生じますよね。
うん、
これ一人から二人になるということはダブルになるんですよね、リスクが。
うんうんうん、へ、
こういうふうにね、そのリストをね、こう作ってみたら、はい、うん、この検討項目がすごくあることに気づくはずなんですよ。
うーん、思いもよらないところにリスクが潜んでるんですね。
ありますね。
そうなんですよ。まあ、重要な問題っていうのがあるんですよね。
はい、
重要な問題、
は
い、
実はね、子供から考えてた場合、はい、今の問題だけではないんですよ。
うんうん、
なんとなく嫌だって、さっき池田さん言ったじゃないですか、なんとなくって、はい、そのなんとなくが一番ポイントなんですよ。つまりね、相談者や相談者の妹さんっていうのが、
うん、
相談者のお父さんと今は通りの関係を続けられるかという点のリスクなんですよ。
うん、
これね、通称はこれ変化せざるを得ませんよね。
うん、
これね、まあ、大多数の人に共通するリスクなんで、ちょっと詳しく述べるとね、
はい、
ポイントは一つなんですよ、
うん、
自分の父親の再婚という出来事が目の前に現れた、
はい、
その時ね、人はどうしても静止画で考えるんですよ、
うん、
まあ、お父さんがそういうふうに選ぶならしゃあないねとかね、
はい、
お父さんの意見尊重しようとか、
うん、
例えばね、取り出す時にね、少々嫌なことがあっても、うん、自分が我慢すれば足りるってみんな考えません？
うん、
そうですね。
父が幸せになってくれるならちょっと我慢しようかなと思っちゃいますよね、うんうん、
これでね、
はい、
将来何かあっても、
はい、
なんとかなりますよって、そんなこと考えません、
う
ん、
思います、
うんうんうん、
まあ、これでね、うまくいく場合もあるんだけども、
はい、
あまりお勧めできないんですよ。やっぱアウトですよこれ。これね、お勧めなのはね、静止画ではなくてね、動画で、はい、動画で見るんですよ。
ほうほうほう。
例えばね、その時点であなたにとって不愉快なことがね、父親やその相手の女性との間で生じた時にね、もしくは予想された場合に想像力を働かせない、イマジネーションですね、これを働かさなきゃいけない、
うん
うん
うん、
この状況が永遠に続くとしたらどうなの、
うん、
とかね、とか来年の今日に同じことが、また再来年にも、その翌年にも同じことが生じたら我慢できますかという考えを持たなきゃいけない。それでね、いや、できますよっていうのは全然もノープロブレムですよ、問題はないんですよね、
うん、
だけどもできないなら明確に拒否しなきゃいけないんですよ、
うんうん、
そしてね、そしたら拒否することっていうのはだんだんのこれね、積み重なっていくはずなんですよ、
はい、
これをね、1日で作れとは言わないけども、うん、最終的にはですね、その継続的な関係を維持するんだったら守ってもらいたいことリストとかね、これやってほしくないよねリストとか、そういうのがね、最終的にはできない、できないんですよね。
そっか、
これがね、そのリスクを最小限する努力ないしね、方策っていうことになるんですね。
リスクあったんですね。
ねえ、もうどのようなリスクがあるのかなっていうのはなかなか素人にはわからないですよね、うん、そういう素人にわからない、どんなリスクがあるんだろうという方にも先生は対応していただけるんですか。
実はね、その弁護士さんのところに相談に来るっていうことね、金銭問題が絡んでることが多いと思いません？だけどね、金銭問題って逆に言えばね、お金で解決できるんですよ。
あ、
所詮は、まあ、それは自分のね財布からお金が行くとかね、向こうからたくさんお金もらえるって、それは嬉しいとか悲しいとかあるんだけども、だけどもね、社会のことってお金の問題に還元できないことが多いでしょ、
はい、確かに。でね、心の問題はきついですもんね。
でね、今回相談者の配偶者の方がね、その一抹のこう不安を持ったからこそ相談があった場合ですよね、
はい、
だからその本当に我々の仕事っていうのはこうリスクの評価なんですよ、でリスクがあるかないか、それについてはやっぱり客観的に判断できるので、まあ、少しでもね不安があれた感じた方がいればですね、まあ、うちの事務所に来てくださいねっていうことになりますね。
なんとなく嫌っていうのがキーワードなんですね。
そうですよね。
それっていうのはリスクにつながるっていうのもあるわけで、
なんとなく不安とね、
それで解決できたら ねこれもやっぱり早いうちがいいということですから、赤
字を見ている先生だからこそできるアドバイスがあるんですよね、
対馬総合法律事務所に、そういった場合もぜひご相談ください、対馬先生こんな時どうなるの、この時間はつくみのつ普通の島、対馬総合法律事務所対馬誠司弁護士でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ。